小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はグリム童話の中で果たす水の役割、何かが出てくるところというモチーフをご紹介しましたね。
はい、そうですね。水って命のもとですからね、特にこの山の中で沼なんかがあると、なんかこう不思議なものがいそうな気がしますよね、何かが出てくるんじゃないかっていう感じとか、吸い込まれるような感じとか、不思議な感じがある。それがお話の中にいろんな形で現れるんですね。
はい。
で、今日はね、はい、その、まあ、水のことの締めくくりのつもりで、その水が持っている生命のもととしての力ね、それ自体が話題になっていることがあるもんで、それをお話ししようと思うのね。
はい、
水って考えてみると、あらゆる植物、あらゆる動物の命のもとじゃないですか。水がなきゃ生きていかない。ですから、水に生命力の根源を認めるというのは、どの民族でもあると思うんですね。そういう話っていっぱいあると思う。グリム童話の中でもそれをもろに語ってる話があってね、
はい、
命の水っていう話があるんですよ。これはグリム童話で言うと97番の話なんです。
はい、
97番の話ね。初めのところ少し読んでみますね。昔々あるところに一人の王様がありました。王様は重い病気で、とても命が助かるとは思えませんでした。この王様には3人の王子がありました。王子たちは父親の病気を悲しんで、城の庭へ出て泣いていました。すると一人の老人が現れて、なぜ泣いているのかと尋ねました。王子たちは老人に、父上が病気で手の施しようがなく、間もなく死ぬかもしれないのだと話しました。すると老人が言いました。一つだけ方法がある。それは命の水じゃ。王様がそれを飲めば、すぐに元気になるだろう。だがそれを手に入れるのはとても難しいことじゃ。これを聞くと上の王子は、僕がきっと見つけてくると言って病気の王様のところへ行き、お父様、命の水を探しに行くことを許してくださいと言いました。けれども王様は、危険な旅になるだろうからと許しませんでした。それでも上の王子は繰り返しお願いしたので、とうとう王様も許しました。上の王子は心の中で、命の水を取ってくればこの国を継ぐのは僕になるだろうと考えたのです。こうして上の王子は旅に出ました。長いこと馬に乗って旅を続けていくと、小人に出会いました。小人は王子を呼び止めて聞きました。そんなに急いでどこへ行く？けれども王子は、なんだこのちびすけ、お前に話したって何になる、と言ったきり、どんどん馬を進めていってしまいました。小人は腹を立てて王子に呪いをかけました。王子が馬を進めていくと、狭い谷間に入りました。進めば進むほど谷が狭くなり、とうとう一歩も進めなくなりました。馬の向きを変えることも、馬から降りることもできません。身動きができなくなってしまいました。城では病気の王様が上の王子の帰りを待っていました。いつまでたっても王子は帰ってきません。すると2番目の王子が言いました。それでは今度は僕が出かけて行って命の水を探してきます。王様は許しました。2番目の王子は心の中で、これはうまい具合になったぞ、兄貴が死ねばこの国は僕のものになると考えたのです。2番目の王子も馬に乗って長いこと旅を続けていくと、小人に出会いました。小人は王子を呼び止めて聞きました。そんなに急いでどこへ行く？しかしこの王子も、なんだこのちびすけ、お前に話したって何になる、と言って威張り腐って行ってしまいました。すると小人はこの王子にも呪いをかけました。2番目の王子も狭い谷間に入り、進むことも退くこともできなくなってしまいました。さて、2番目の王子がいつまでたっても戻ってこないので、今度は末の王子が命の水を取りに行きたいと言いました。はじめ王様は強く反対しましたが、とうとうそれを許しました。末の王子が馬に乗って長いこと旅を続けていくと、小人に出会いました。小人は、 そんなに急いでどこへ行く？と聞きました。末の王子は、父上が重い病気で死にそうなので、命の水を探しに行くところなんだ、と答えました。小人は、どこに行けば見つかるか知っているのかね？と聞きました。王子は、いいえ、と答えました。それじゃわしが教えてやろう。お前はわしにちゃんと返事をしてくれたからな。命の水は呪いをかけられた城の泉から湧き出しているのだ。お前が無事そこまで行けるように鉄の鞭とパンを二つやろう。この鞭で城の鉄の門を三回叩くと門はたちまち開く。中に入ると二頭のライオンがいて吠えるだろうが、このパンを口へ投げ込んでやればライオンはお前を通してくれるだろう。城に入っていくと美しい王女がいて命の水のあるところを教えてくれる。そうしたら急いで命の水を汲んで戻るのだ。12時の鐘が鳴る前に城の外に出ないと鉄の門が閉まって閉じ込められてしまうからな。王子は小人にお礼を言い、鞭とパンをもらって進んでいきました。すると城がありました。小人の言った通り城の門は閉まっていましたが、鉄の鞭で3回叩くとパッと開きました。中に入ると2頭のライオンが吠えましたが、パンを口へ投げ込んでやり、おとなしくさせて城の中へ入っていきました。すると大きな美しい広間がありました。その広間に置いてあった刀とパンを手に取って先へ進んでいきました。一つの部屋に入るとそこには美しい王女がいました。王女は王子を見ると喜んで王子にキスをして、あなたのおかげで私は救われました。私の国は全部あなたのものです。1年経ったらもう一度ここへ来てください。そうしたら結婚式を挙げましょう、と言いました。そして王女は命の水の泉がある場所を教えてくれて、けれども12時の鐘が鳴る前にここを出ていかなければ城から出られなくなりますよ、と言いました。王子がどんどん進んでいくと綺麗なベッドのある部屋がありました。王子はとても疲れていたのでほんの少し休もうと思いました。王子は横になるとすぐに眠り込んでしまいました。ところが目が覚めたのは12時15分前でした。王子はびっくりして飛び起き、泉へ駆けて行ってそばに置いてあったコップになみなみと命の水を汲みました。そして大急ぎで出口へ向かって駆け出しました。ところが鉄の門から外へ飛び出した時、ちょうど12時の鐘が鳴り、扉が激しい勢いで閉まったので、王子のかかとの肉が少しばかりえぐり取られました。王子は命の水を手に入れたので喜んで家路に着きました。しばらく行くとまたあの小人に出会いました。小人は刀とパンを見ると、それは大変な財産を手に入れたな。その刀があればどんな大軍でも打ち負かすことができるし、そのパンはいくら食ってもなくならないのだ、と言いました。王子は兄さんたちを見つけて王様のところへ連れて帰ると思っていたので、小人さん、僕の二人の兄さんがどこにいるか知りませんか。僕より先に命の水を取りに出かけたんだけど、それっきり帰ってこないのです、と聞きました。すると小人は、ああ、あの二人か。二人とも谷間に閉じ込められているよ。わしが呪いをかけてやったんだ。ひどく傲慢だったのでな、と言いました。これを聞くと末の王子は兄さんたちを話してくれるように一生懸命頼みました。小人は、あの二人には気をつけろよ。あいつらは悪い心の持ち主だから、と忠告してから兄さんたちを話してくれました。となってこの後兄さんたちがまあ解放されてね、一緒に帰るんですけども、途中でお兄さんたちがですね、命の水を奪ってしまうんですよ、
はい、
で自分たちの手柄にしようとしたらね、それで先に帰ってお父さんにその命の水をあげるんですね、
うん、
末の王子は変なものを持たされて、それを父親にあげたもんだから父親は怒って追放してしまうんですけどね、
うん、
で結局最後にはいろんな吸ったもんだあったあげく、末の王子が本当に命の水を見つけたんだってことが分かって、さっきの王女とめでたく結婚って言って終わるんですけどね、
うん、
この話ね、その命の水の効力そのものは語ってはいないんですよね、
うん
うん、それを取りに行く物語ね、それを獲得する物語でなってるんですけどね、うん、でもその命の水っていう考え方ね、それを飲めば治るよという、それは非常にしっかりあるし、
うん、
話の中心としてしっかりあるし、
はい、
でその考え方っていうのはいろんな民族でね、
うん、
その水を飲んだら 治るというのはあるわけですよね。その一つの現れなんですけどね、日本でもね、奈良なし取りという話があるんですけども、お母さんが病気で奈良なしというのを食べれば治ると言って兄弟3人が出かけていくんですね。で、出かけていく途中で川があって、木の切り株におばあさんが座ってて忠告してくるんですけどね。で、そのおばあさんのそばの川の水を飲むと元気が出るというのがあってね。で、兄弟それで元気になるんですけどね。そういうふうに水の力を語る話ってのは結構多いですね、もう一つね、これも長い話だから全部は読めないんですけども、グリム童話ではね、何も怖がらない王子という話があるんですよ、121番の話ですけどね、ある王子がいて、その何も怖がることがないもんですから、で、それで旅に出ていくんですね。で、いろんなそのあらゆる危険を犯して出かけていくうちに巨人に出会いましてね、巨人と取っ組み合いをするんです。それでね、ちょっとそこを読んでいきますね。巨人は戻って行って王子に輪をよこせと言いました。これ腕輪みたいなもんなんですけど、けれども王子はよこしません。巨人は、あの輪はいつもリンゴと一緒でなければならないんだ、お前がよこさなら腕ずくででも取ってやるぞって言って、で、二人は長いこと取っ組み合いをした。けれども王子はあの輪の力で強くなっていたので、巨人は王子を組み伏せることができません。そこで巨人はある企みを思いついて王子に、取っ組み合いをして熱くなった川で水浴びをしていくらか涼んでからまた始めようじゃないかと言うんですね。王子はこれが企みとは知らず、巨人と一緒に川へ降りていって服を脱ぎ、腕から輪を外して川の中へ飛び込みました。すると巨人はその輪をひっつかんでたちまち駆け出しました。けれども王子についてきたライオンがすぐに巨人を追いかけて輪を取り戻しました。巨人は火のように怒って川のところへ駆け戻り、ちょうど服を着ようとしていた王子を捕まえて両方の目をえぐり取ってしまいました。かわいそうに王子は目が見えなくなり、そこにぼーっと立っていました。どうしていいかわかりません。巨人はまた悪巧みを考えついて近寄り、目の見えない王子の手を黙って握って高い絶壁の上まで連れて行き、そこに置き去りにしてしまいました。そして後に3歩前へ出れば墜落して死ぬ、そうすればこの腕輪を取ることができると思いました。けれども忠実なライオンは主人を見放しません。王子の服の端をしっかり口にくわえてゆっくり引き戻したのです。巨人は死体の腕から輪を奪うと絶壁の下へ行ってみましたが、王子の死体はありませんでした。あんなちっぽけな小僧さえ片付けることができないのか、巨人は自分のことが腹立たしくてなりません。けれども悪巧みに気がついたライオンは今度も忠実に主人を危険から救い出しました。巨人が王子をもう一度絶壁の上へ連れて行き、そこに置き去りにしようとした時、ライオンが力いっぱい巨人に体当たりしたので、巨人は絶壁から墜落して下で潰れてしまいました。ライオンはまた主人を絶壁から引き戻し、澄んだ小川のほとりの木のところへ連れて行きました。王子はそこに腰を下ろしました。ライオンは水辺に腹ばいになって一生懸命小川の水を王子の顔にかけました。何滴かが王子の目にかかって目を濡らしました。すると王子は目にいくらか光がさして近くのものを見分けることができるようになりました。その時すぐ近くを小鳥が木の方へ飛んでいきました。小鳥は目が見えないらしく、まともに木にぶつかり川の中へ落ちました。そしてしばらく水浴びをしていましたが、また元気に飛び上がって木々の間を見事に飛び抜けていきました。それで王子は鳥の目がすっかり見えるようになっていることが分かりました。王子はこれこそ神のおぼし召しだと思い、深くかがみ込んで水で顔を洗い水浴びをしました。そして立ち上がると目はこれまでになくはっきり澄んで見えるようになりました。王子は神様の大きな恵みに感謝してライオンを連れてまた広い世の中へ旅に出ていきました。で、結局最後には王子が幸せに終わる話なんですけどね、ここではまあかなりはっきりね、その水に顔をつけて水浴びして目を洗ったら治ったって、その水の効用を言ってますよね、これ割と珍しいですけどね、こんなにはっきり言うのはね、で、 日本の場合にもね、若者が山の中を歩いて行ったら、泉があって、飲んでみたらお酒だった。それでそれをお父さんのところへ持ち帰ってね。で、お父さんがそのお酒で丈夫になったっていう話があるんですね。これがいわゆる養老の滝の元の話なんですよね。で、今、養老の滝って飲み屋があるみたいだけども、それは有名な話なんです、日本では。うん、やっぱり水の紅葉。どこでもね、どの民族にとっても水ってのは一番基本なものだから、そういうことを語る話があるんですね。
今日はグリム童話の中で果たす水の役割、生命力の根源というモチーフをご紹介しました。
うん、そうですね、うん。どこの民族でもやっぱり水は語りますね、水のことは。
そうですね。うん、何回かにわたって水シリーズでお届けしましたけれども、うんうん、グリム童話の中にも本当結構水をモチーフにしたのが多いんですね。
はい、結構ありますね。はい、で、ないのは前にお話した。桃太郎のように何かが運んできた川ね、はい、それはないというのと、うん、猿川はあるんですけどね、はい、それともう一つないのは田んぼね、うん、田んぼに水が枯れたっていうのが日本はとっても多いでしょ、はい、田んぼに水が枯れたもんだからそれに水入れてくれたら娘を嫁にやるってやつね、はい、猿婿入りとか蛇婿入り、うん、これはグリム童話にはないですよね、うん、もちろん田んぼがありませんからね、はい、これはないんだけどね、うん、その他は大体共通ですね、うん、
グリム童話全文を知らない方って結構いらっしゃると思うんですけれども、うんうん、先生がおすすめするグリム童話の本って
そうね、はい、僕今読んだのはですね、はい、僕たちで翻訳してそれで語るように滑らかな日本語にした語るためのグリム童話っていうシリーズがあるんですね。これ小峰書店というところで出したものです。全7巻のものです、はい、これが一番読みやすいし、うん、子供に読んでやるにもいいと思っています、うん。
さて先生、この番組は2009年の8月7日からスタートしたんですけれども、
そうです、ね、
来週で199回、
199回、はい、
そして5月31日の放送で200回を迎えるんですよ、うん、ですね、そこで来週から200回記念として昔話のメッセージをお送りしようと思うのですが、
そうですね、
まずその1回目は
1回目はね、やっぱりなんつっても皆さん、はい、興味があるのは昔話が語る子供のね成長する姿だと思うんで、うん、はい、その問題から入ります、
はいはい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。